7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月23日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。地元の手工芸品はイタリアに工事するについてお伝えします。4月17日から22日までイタリアで2018年ミラン国際家具展示会でインドネシアの手工芸品は展示されました。それはインドネシアの創造的産業の可能性を発展させ、輸出市場を拡大するために産業省の円滑化でした。中小企業局のゲティ・ウィバワ認識局長は4月22日日曜日に彼女の声明で、この手工芸品は産業省の中小企業局の管理するイノベーションセンターであるバリ創造的産業センター BCIC から来たと述べました。2015年以来 BCIC はファッション、クラフト、アニメーションの分野における企業家の集まりになりました。この国際家具とデザイン展示会は世界中の様々な国から2000の参加者が参加して、デザイン、技術、従事性、持続可能性、要素を組み合わせて現代的な製品革新を提示しました。それでは次のニュースです。インドネシアはパームに関する欧州の政策を直面する準備ができたについてお伝えします。インドネシア政府はパーム油に基づくバイオ燃料を段階的に廃止する欧州の計画に直面する準備ができました。これは最近ヨーロッパ諸国の大使館とのジャンビデのインティ・インドサウィツブル株式会社のアジア農業ビジネスユニットを訪問するときに、外務省の政策審査開発局のシスオ・プラモンド局長が語ったものです。4月22日日曜日にジャカルタでのプレスリリースで、彼はインドネシアの欧州の計画に関連したいくつかの対策があり、それはパーム油生産国の共同体制を構築するため、パーム油生産国評議会を設立するだと述べました。インドネシア政府の他の動力は、新しい市場を探す、国内市場の吸収を高める、既存市場の管理です。シスオ・プラモノ局長は、パーム油はインドネシアの主要輸出商品だと強調しました。その最大の市場はインド、中国とパキスタンです。それでは次のニュースです。外務省はペナンでインドネシア市民のためのポータルを社会化するについてお伝えします。インドネシア外務省はマレーシアの在ペナンインドネシア総領事館で、インドネシア市民のためのポータルについて社会化し、教育しました。4月22日日曜日にジャカルタでプレスリリースに書いたように、この社会化は外務省の議定書及び領事事務局のアンドリハディ局長によって行われました。在ペナンインドネシア総領事館は、インドネシア市民のためのポータルの実施の パイロットプロジェクトとして使用される海外でインドネシアの代表の一人です。ポータルの実施は海外のインドネシア市民の奉仕と保護の分野においてインドネシア共和国外務省の画期的なプログラムです。ポータルシステムは内務省のシステム、移民管理情報システム、コンピューター化された外国にいるインドネシア労働者制度と統合されています。それでは最後のニュースです。アニス知事はイスタンブールの市長と会合するについてお伝えします。ジャカルタのアニス・バスウェダン知事は4月22日日曜日にトルコのイスタンブールでイスタンブールのメルフッ・ウイサル市長と会合しました。アニス知事とメルフッ市長の会合はミニバス艦隊の問題、文化交流、水の再構築について議論しました。さらに、イスタンブールとジャカルタの間の協定の議事録の協力と証明の評価も行いました。メフルッ市長は、文化観光の管理には注意すべき3つのことがあると述べました。最初は、文化的な場所へのアクセス、そして滞在する場所の快適性、最後は郵送のたやすさです。彼は、イスタンブール政府は水道会社の再構築やその他の技術的問題についてジャカルタで研究される知識を提供する準備ができたと付け加えました。一方、アニス・バスウェダン知事はジャカルタはミニバス艦隊、文化交流を学び、そして水の再構築についてチームを作ってイスタンブールの経験から直接学ぶ予定だと述べました。それではニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対するRRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は工事施工ホッシュ中学校校歌試験の参加者を複雑にしているかについてお伝えします。中学校校歌試験の実施は4月23日から4月26日までインドネシアで同時に開催され、初参加者数は約430万人です。参加者の大部分 63% はコンピューターのベースの国家試験に従い、残りは依然として紙と鉛筆試験に従っています。国家試験と学校試験に関する2015年57号の教育文化第一例によると、国家試験は卒業生の能力の基準を参照して全国的に特定の両面における卒業生の能力の達成度を測定する活動です。国家教育基準機関会長バンバンスリアリは、中学校試験における難易度の高い問題または工事施工スキルホッチもモデルの使用について説明するとき、ホッチモデルによる評価を導入する教育文化その政策となりました。生徒は暗記パターンで学びないように、学生間の批判的分析的訴状的な思考スキルを養成することを目的としていると説明しました。これは批判的分析的訴状的な思考スキルを教える2013年カリキュラムの目標の一つと一致しています。モハジル・エフェンディ教育文化大臣によると、4月22日日曜日ジャカルタでアンタラ中心に 保守の問題が残って消失する関数の約 10-15% の南洋路は中学生の生徒の能力に合わせるということです。保守はなぜ生徒にとっては難しいと感銘を受けたのですか。インドネシア教師連合会チーム所長ヘルプノモによると、すべての教師が学校の学習に保守を適用するわけではないということです。保守アプローチは一般的に2013年カリキュラムに関連付けられています。一方、今日試験に続く9年生の中学校はまだ教育単位レベルカリキュラムを多く使用しています。高等学校職業高等学校の国家試験の論争は特にこの日から4日先まで国家試験を実施する中学校の生徒にまだ懸念を残しています。実際に中学校の国家試験で与えられた任意のモデルの問題は、受験生が試験を最大限に準備している場合、困難であるとはみなされません。学校で教材を理解し、親、教師、環境からの最大限のサポートを求める学生のモチベーションは、国家試験、学校試験、および国立標準学校試験などの最終試験で卒業するためには非常に意味があります。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は最初のロシア大統領ボリス・イェルシンは2007年4月23日死亡したことから始めます。ボリス・ニコライエフィク・イェルシンは1991年から1999年にかけてロシア連邦の大統領を務めました。イェルシン時代は革命的な政治的変化、民主主義、そして重要な政治的、経済的、社会的な問題などのロシア歴史の劇的な期間です。そのうちの一つは極右勢力破壊している腐敗です。1991年6月、イェルシン氏は政治改革と共産主義との失望への高い希望を波とともに王座に上りました。6月12日、イェルシン氏はロシア・ソビエト社会主義共和国の大統領に選出され、連邦議会に 57% の票を得て、ロシアの歴史の中で直接選出された最初の大統領になりました。1991年8月、イェルシン氏は勇気と共産主義者によるクーデターの試みに対抗できる民主党員として国際支持を得ました。彼の時代には国の収入と支出のバランスを取ることと、西側諸国から資金を借りるという目的で政府予算を大統領に削減しました。しかしこれは1998年に大きな 経済危機につながりました。またいくつかの専門家は1930年代のヨーロッパ総国と米国の大恐慌よりも厳しいと評価しました。彼は1999年12月31日に大統領として辞任しました。彼はウラジミル・プーチンに置き換えられました。イェルチン氏は2007年4月23日に心不全で死亡しました。次に4月23日世界本の日についてお伝えします。世界の本と著作権の日と国際本の日として知られている世界本の日は読書、出版、著作権の役割を促進するためにユネスコが開催した4月23日の年次の日です。世界本の日は1995年4月23日に初めて祝われました。4月23日の最初の本との関係は1923年にスペインのカタロニアの書店が作られました。このアイデアはその日に死亡した作家のミケル・デ・セルバンテスを観察する方法としてもともとバレンシアの作家ヴィセンテ・クラベル・アンドレッシュから来ました。ユネスコは1995年に4月23日に世界本の日と世界著作権の日を祝うことを決めました。なぜならその日はウィリアム・シェイクスピアとインカ・ガルシラツ・デ・ラ・ベガの死ぬの日であり、またいくつかの有名な作家の誕生日やシーサーからです。最後に1987年4月23日、5回目の選挙がインドネシアで行われたことについてお伝えします。国会選挙と地方議会選挙は1987年4月23日、1987年、1992年の期間のインドネシア全土の国会のメンバーと地方議会州の第一レベルと地区区の第二レベルのメンバーを選出するために同時に開催されました。総選挙は開発州と5つとインドネシア民主主義党の2つの政党と1つのゴロガンカリアゴルカルが続きました。大半の選挙結果の勝者はゴルカル党です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は 北スマトラ州のセイマン系の鉄道が4月開通へ経済特区と港を接続しについてお伝えします。運輸省は4月17日に北スマトラ州シマルン郡県のセイマン系経済特区と同州クアラタン巡航を結ぶ鉄道が7月に開通するとの見通しを発表しました。工事の進捗率は 80% です。経済特区開発の中でも特に注力してきた同地域の基幹インフラを整備し、2018年内の本格稼働に向け投資拡大を促します。地元メディアによると所要時間は約40分です。国内最大級の国際ハブ港を目指して開発を進むクアラタン巡航をと結ぶことで輸送効率を高めます。4月17日には用地を所有する国営農園第3プルクブナヌサンタラ PTPN さんが運輸省との間で覚書を締結し、経済特区側の約3キロの空間の鉄道システムの運用を国鉄から引き継ぐなど体制が整っていきました。西満系経済特区は2013年同州メダン市ブラワン港から139キロの距離にある PTPN さん所有のパーム農園地域内2000ヘクタールの土地に建設が始まりました。ユニリーバーなどの外資系企業が進出しました。パームオイルを原材料とした化成品工場や脂肪酸バイオディセル製造業などが入居しているということです。経済特区指定第1号の西満系への投資呼び込みについて、政府は2025年までに129兆ルピアの目標を掲げています。ルートパンジェタン海洋調整大臣が4月12日から14日までに訪中した際、さらなる開発計画を提案するなど一帯一路構想を進める中国からの投資が伸びています。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、バッソナインドネシアの時間です。今日はジョクジャカルタ特別スースのミッドに下席をご紹介します。リスナーの皆さん、ジャワ人、特にジョクジャカルタ特別収集には今日もやっている様々な儀式があります。その一つは、女性の最初の妊娠年齢が7ヶ月に達した時に行われた式です。リスナーの皆さん、共通の民族と宮殿に住む貴族の両方からジョクジャカルタ特別スースの人々の伝統の中で、この儀式は他の伝統的な儀式の中で最も重要な式です。この儀式が無視されると、人々が母親と子供が悪い描く悪いことが起こると信じています。伝統的によると、ミトニの儀式はジャワのカレンダーの満月の前の7、17および27日に行われます。儀式は日の出を 見下ろす家の左または右に開催されています。御斗煮の儀式は任意に行われるのではなく、式典の実施には方法と順序があります。それはスプラッシュから始まります。このスプラッシュは子宮内の赤ちゃんのための牛舎の授与を持つ7つのもとも近い家族によって行われます。使用される水は真鍮製のバケツに使用されて、7つの供給源から取られた水です。その後バラ、ジャスミン、カンティル、クナガなどのさまざまな花と混ぜます。その後ブロジョランです。ブロジョランは通常妊娠している女性の母親によって導かれています。妊娠している女性はジャリ布を着用し、レトレックという紐を結びます。レトレックは赤い白黒の糸です。その後妊娠の母親はジャリ布の中にトロポンという食器や卵を入力し、出版プロセスがスムーズに実行されるように放置とします。その後ハンサムで美しいワヤン人形のペアが書かれている2本のアイボリーココナッツを壊します。親と父親の愛を意味する魚心アンクリマンです。妊娠している女性は別の部屋に導かれ、異なる7つのジャリックの布で衣服を交換します。最後はロドルジャックという妊娠している女性は音を伴ってルジャックを作り、お客様はケルウェンで注意家として購入する教訓です。それは生まれた子供が多くの財産になり、家族を支えることができることを意図します。基本的にはこの儀式の事故は救いと平成のために全能の神に感謝と祈りを表明するものです。しかしそれぞれ独自の意味を持つシンボルの形で表現されています。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトップピクでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はモンパルクナーカンオランライン、日本語で担任を紹介する 時の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは memperkenalkan orang lain 日本語で他人を紹介する時の会話を聞いてください。
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pembantu wisata di sini. Mbak Nina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。ペマンドゥウィサタ、ペマンドゥウィサタ、日本語でツアーガイド、ツアーガイド。Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. 日本語で紹介します。こちらはニナさん、私のツアーガイドです。紹介します。こちらは、ニナさん、私のツアーガイドです。Ini Joko, teman saya. 日本語で、こちらはジョコさん、私の友達です。こちらはジョコさん、私の友達です。teman saya, teman saya. 日本語で、私の友達、私の友達。担任を紹介するときに、ジョコ、クナルカン、イニンバニナ、ジョコ、クナルカン、イニンバニナ、日本語でジョコさん紹介します。こちらはニナさんです。バニナ、イニジョコ、バニナ、イニジョコ、日本語でニナさん、こちらはジョコさんです。と簡単に紹介することができます。その後は紹介された人は握手しながら再び彼らの名前を言います。知り合う時にインドネシア人はめったに senang bertemu dengan anda, senang bertemu dengan anda, 日本語でよろしくお願いしますを言いません。では皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini. 日本語で、Joko さん、紹介します。こちらは Nina さんです。私のツアーガイドです。Joko さん、紹介します。こちらは Nina さんです。私のツアーガイドです。バニナ、イニジョコ、タマンサヤ。バニナ、イニジョコ、タマンサヤ。日本語で、ニナさん、こちらはジョコさんです。私の友達です。ニナさん、こちらはジョコさんです。私の友達です。ハロンバ、サヤジョコ。ハロンバ、サヤジョコ。日本語で、こんにちは、ジョコです。こんにちは、ジョコです。ニナ、ニナ、日本語でニナです。ニナです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。 今回はインドネシアのクロンチョン歌手サフィトリをご紹介します。それでは皆さん、まずはサフィトリの曲マラティ・ディタパルバタスを聴いてください。
Sekuntum melati
モラティ・ディタパルバタスの曲は闘争について語っている曲です。この曲はインドネシアの独立闘争の時代におけるインドネシアの才能のある作曲家イスマイル・マルズキを作曲した曲です。現代クロンチョン音楽に伴奏されてサフィトリーとよく知られているヌール・アクニ・サフィトリーが歌われました。最初はサフィトリーはクロンチョン音楽にあまり興味がありませんが、両親の励ましを得てサフィトリーは最終的にクロンチョン音楽を勉強し好きになりました。彼女もクロンチョン音楽を歌うことは彼女の人生で欠かせない誇りです。では皆さん、次の曲はサフィトリーのサブダーラムを聴いてください。サフィトリーは中学時代の頃に音楽業界でのキャリアを始めました。彼女の名前は中央ジャワ州のスマランで 知られ始めました。彼女はビンタンラディオ団テレフィシという大会に参加しました。彼女によってクロンチョンジャンルの曲を歌うことはかなり難しいです。それでは皆さん、最後にサフィトリーの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。